Tio Marcos, não. Chico. Meu.
さあ、今週も始まりました塩原俊之のしこめんねを、平成の31年4月25日に収録しております第59回ですね。お相手は私塩原です。よろしくお願いします。そして私のお相手はこの方。
はい、木村です。
はい、よろしくお願いします、先週に引き続きゲストがいるのでこちらからお名前お願いします。
田辺です。
はい、よろしくお願いします。
目崎です。
よろしくお願いします。
斉藤太です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあもうね、ガンガンいきますよ。もうルールが分かってると思うので、じゃあ途中経過言いますね。コウタが11、目崎が10、木村が9。
おお、すげえ接戦だ。
接戦。田辺は2です。ただ無限回答権があるので、
無限
回答権。後半に期待ということで、ガンガンいきましょう。
あるんで。
では先週から引き続き、平成11年からの問題。からいきますね。起こった出来事から、
はい、
この年ですね、プロレスラーのジャイアント馬場さんが亡くなりました。そしてこの年1999年なんで、7月に世界が滅亡するとするノストラダムスの大予言が大ブームになりました。滅亡しなかったんですけど、ブーム、まあそうです
ね、終わると思ってましたね。
うん、俺もちょっと思ってた。終わるなと思って。
終わると
終わらなかった。お金全部使っちゃおうみたいな。落語の登場人物みたいな。あら、なんともねえや。おめえさん、それ当たり前だ。なるとこだったけど。それから、茨城県東海村の核燃料施設で、あの日本初の臨界事故があったのはこの年ですね。2人が死亡したという事件ありましたね。それから、だから原発問題とかが、そのこの間の文殊の話もしたんですけど、この頃からもやっぱちょっとずつそういう話が出てきてますね。それからアニメのワンピースが放送開始したのもこの年では、そんな1999年、ごめんなさい、平成11年ですね。平成11年から第30問、ででん、NTT ドコモがホニャララのサービスを開始。コウタ、
アイモード。
正解。アイモードですね。はい、アイモードのサービスを開始。 NTT ドコモの対応、携帯電話フィーチャーフォンにて、キャリアメールの送受信やウェブページの閲覧などができる世界初の携帯電話 IP 接続サービス。だからもうインターネットができるようになったってことですね。で、新規受付がですね、こちらアイモードがですね、令和元年の9月30日で終了してしまいます。もうそうなんです。で、今使っている既存の利用者も 3G のサービスが終了予定の2020年代半ばまでは利用できますが、それ以降はちょっと使えなくなるということなんで、まだ使っている人って相当いないと思う。
アイモード、
はい、で、このアイモードが、に始まり端を発して、あの着メロとか待ち受け画像などが自分で、撮ったりとかカスタマイズできるようになったことによって、いわゆる今の携帯電話の用途にだんだん近づいてきたっていうのが、このアイモードの開発によって広がったブームですね。それから、NATO 軍がユーゴを空爆、これあのさっき言ってたあのユーゴスラビア関係の、はい、話ですね。それからアイドルグループ嵐がデビューしたのも、ね、世紀末の年ですね。ではそんな平成11年から第31問、出てん、ホニャララが不足、措置としてそれまでの10桁から11桁に変更されました。目崎くん、
電話番号。
正解。
あ、不足とかあるんだ。
不足。
そうなんですよ。
10桁も全部使われてる。
使い切って。そうなんです。これなんで11桁になったかとかって、そう、実は電話番号がもう全部割り当てられちゃって、もうねえよってなったからなんですよ。で、これ以降も080や070などを開放していくことによって、そうやって電話番号を増やしていったと、そういう流れが実はあったんですね。携帯電話を持つ人間が一気に増えたからっていうのが背景にありますね。それからトミーから発売されたファービー人形や、ソニーから発売されたアイボなどが大ブーム。 AI がすごくこの辺りから、さっきあのシーマンの話もちょっと出たんですけど、AI がどんどんちょっと発達してた時期でもありますね。それから平成11年の、第32問、ででん、4月から9月にかけて子育てを支援、個人消費の喚起と地域経済の活性化振興。
はい、
目崎くん、
地域振興券。
正解。正解。
もらってもらった。
はい、 個人消費の喚起と地域経済の活性化振興を図る目的として地域振興券が発行されました。これですね、財源が日本国の政府が全額を補助したことによって日本全国の市町村にこう発行されました。で、一定の条件を満たした国民皆様に額面がこの1000円の地域振興券が1人20枚ずつ配られて、まあ、要するに2万円分が払われて、これは総額の6194億円分の贈与という形で交付されたという、う
ん、お金がもらえたんですか。
そんな感じですね、
う
ん、
お金にやったる
金券みたいな、うん、
ただ自分の地域で使ってねって言うと地域の経済発展とか、うん、経済を回してねっていう意味で、
またやってくんねえかな
無理じゃねえ
無理だ、財源がねえそんな財源がね
え、お金取るしか考えてない。
じゃあ iTunes カード
でだから今はそれと似たようなもので、あれがあるふるさと納税が、ただふるさと納税もちょっとなんか高額な商品を取引しすぎじゃないかとかいろんなことがそう今問題になってるんですよね。
肉丸さんが超やってますね、
超やってます、だお金ある人はあそこに使ってっていうふうに、使い道がないんだったら自分の地元にお金落としてってねみたいなとかで結構意味があるとは思うんですよね。でこの年ですね、1999年ということでミレニアムブームということで、いろんなものがもう最後だってです、ね、ミレニアムだっていうのブームになって、この年の最後は2000年問題と、
うんうん、怖かった。
パソコンが1999年って今まで9その何頭の19はいらなかったのが、はい、今度から20がつけなきゃいけないから、コンピューターを全部下2桁で処理できなくなっちゃうので全部書き換えなきゃいけないんじゃから、それによってなんか例えばコンピューターが暴走を起こすんじゃないかとか、うん、いろんな予想がされたんですけど、うん、まあ、エンジニアの方たちがもう世界各地で頑張ってくれたことによって何も起こらなかったで、ありがとうございますという
か。それで人工衛星が落ちてくるからノストラダムスの大予言は起こるっていう、
うん、あーなるほどね、
あ
だから辻褄合うね、
なんか死ぬって思う
なるほど、死ぬ、それ信憑性あって面白いね、はい、以上1999年平成11年のニュースでした。では次2000年に入りますね、2000年代に、
2000年代よ、
はい、平成12年、コウタ16歳、目崎くん13歳、木村9歳、田辺2歳の頃ですね。この年は、ね、かわいい、何なんだそれ、この年シドニー五輪が開幕して女子マラソンではあの高橋尚子選手がオリンピック最高記録で金メダル、むちゃくちゃ良かったですね、うん、あのキューちゃんがあのサングラスを沿道に投げるのが、ね、かっこよかったって今でも覚えてますね。それからプレイステーション2が発売しました、うん、と、三宅島が噴火してあの全島民が避難したっていう、あの島がみんな島民丸々避難したっていう事件がありましたね。それから九州沖縄サミットがありまして、この年にですね、まあ、沖縄サミットもあったのもちょっと関連するんですけど、安室奈美恵がネバーエンドをリリースした年でもありますね。で沖縄が結構フィーチャーされた年と、うん、さあそんな沖縄がフィーチャーされたこの年、平成12年の第33問ですね、ででん、新紙幣2000円札が発行、うん、沖縄サミットと西暦2000年をきっかけに発行されました。表面には沖縄首里城の守礼門、そして裏面にはホニャララが描かれて、はい、はい、木村さん、
紫式部、
あうん、まあ正解、
お
あいいでしょう、正確には源氏物語ですね、はい、紫式部などいろんな人が描かれるんですよ。あの人物が特定の人物が一人描かれているパターンが今までの表面だったんですけど、今回初めて人がいない守礼門になって、
う
ん、裏側かつ源氏物語の絵巻の絵が描
いてある。
そうですね、だから守礼門とかあと2000をかけてっていうことですね。いまだに2000円札は沖縄県内では大量にあの流通しているっていうのは水曜日のダウンタウンでやってましたけど、
外国人がよく持ってくるから多分両替所でいっぱいあるんじゃ
ない。なるほどね、そういうことなのか。
私も1枚だけピン札持って
ます。ああ、これは別に記念紙幣とかじゃないので、うん、あのいわゆる千円札とか同じ一般流通紙幣なんですよね別に記念硬貨とかでも
ない。いつか価値になるんじゃないかと引き出しにしまって
なんで
銀行が回収してるって噂を聞いたこと、
あ、むしろ、じゃなくなるのかもしれないね、
じゃあ価値になるかもしれ
ない、まあ、同じ年ですね、8月には新500円硬貨も発行されています。あ、
そうか、
はい、あの500ウォンとかなんか
ね、なんかね、
微妙になった、
そうそうそうそう、 あの偽造されることがあって、はい、それから西鉄バスジャック事件とか、あとはサザンオールスターズが津波を発売した年、朝鮮半島が分断後に初の南北首脳会談が実現したのもこの年、そしてですね、世田谷一家殺害事件はこの年なんですね、はい、知ってますか世田谷一家、あの東京都世田谷区で会社員宅での一家4人が惨殺された事件なんですけど、現場からめちゃめちゃ遺留品が出てきて、もう犯人のもう服も出てきて指紋も出てきたし、何でもかんでも全部出てきたんだけど、現在も捕まってない未解決事件。
なんで現場に行った警官が見てんの犯人、
そのレベルでも捕まらないっていう、本当に謎の未解決事件っていう、早く捕まってほしいっていうね、
指名手配とかもされてる、
ずっとされてるんだけど捕まらないっていう、
すごいな、
殺した後にしばらくそこでアイス食ってたっていう、
うえ
気が狂ってますね、しい
どういうことなの、
って思って、
結構衝撃的な事件でしたね。さあ、そんな平成12年から第44問ですね、ででん、ホニャララが全線開通、
はい、あ、違う、
田辺さん、
新幹線、
残念いいですね、その息で
無限回答、
無限回答、無限回答、
新幹線全線開通したらどうなんだろう、すごいめちゃくちゃ便利だよね、
はい、
どこ行くの、
1991年から徐々に開業区間を伸ばしていた、
はい、地
下鉄、そういうこと、
違う、
惜しい、
お、惜しい、
惜しいです、いいですか、1991年より徐々に開業区間を伸ばしていた都営12号線が光が丘駅から都庁前駅までの 40.7 キロを結ぶホニャララとして全線を開業しました、
はい、
ん、木村さん、
え、都営大江戸線、
あ、そうか、
正解、
そういうことか、
そういうことか、光が丘から、
そういうことか、あ、
この年に全線が開通しました。都営地下鉄の
惜しかった、惜しかった、
惜しかった、惜しかった、めちゃくちゃ惜しかった。大江戸線まで行ってくれれば、うん、そうですね。都営地下鉄大江戸線ですね。都営の地下鉄の中で唯一実は他社の路線との直通運転をしていない路線なんですね。
確かに。
はい、また浅草線と同様に全線全駅が四角間で地上には一度も出ない電車になってると、うんうんうん、あとすごいちっちゃいんですよね、あのあれなんか大阪のなんだっけ鶴巻線だっけ、なんかあれ緑色のさ、あの地下鉄がなんかそういうやつでそのちっちゃい車両でやってるらしいね、はい、またこの年にですね、祝日が日曜日の時、月曜日が振り替え休日となるハッピーマンデー制度が導入されて、これにより3連休や大型連休が増えた、以上が平成12年でしたね、2000年のことです。さあ次は平成13年の出来事ですね、コータが17歳、目崎くん14歳、木村が10歳、田辺は3歳、
かわいい、
かわいい
もう演劇始めてたの、
演劇始めてる14歳、
演劇中1から演劇
で、やばい、すごい、平成13年からもう演劇をやってるんですね、うん、
脚本1本書いてた、
すごい、すごい、
中1の冬に書いたんで、
行動力がすごいな、
すごい、
はい、いよいよですね、21世紀がスタートしました。この年ですね、あの小泉純一郎内閣が発足して自民党をぶっ壊すや改革なくして成長なしなどのね、結構怪奇な発言をたくさん、自民党にいながらももう 腐敗はさせないっていうね、今のなんとか首相とは違うようなことをたくさん言ってましたね、同じ党ですね、はい、それから、iPod がこの年に発売されました。そして、雅子さまが女児をご出産されて、年の宮愛子様、愛子内親王が誕生したのもこの年ですね、それから大阪にユニバーサルスタジオジャパンが開業した、
そうか、こんな時から、
そんな平成13年から第45問、ででん、 JR 東日本東京圏でホニャララのサービスが開始、
はい、
目崎くん、
スイカ、
正解、
あ、そうなんだ、
そうです、
くっそ、
乗車券を買わなくても改札を通れるようになり、電車を利用する際の利便性が大幅に向上したと、はい、この年から実は平成13年からスイカサービス開始してますね、ちなみにあのスイカペンギンの、ペンギンのイラストを描いたの坂崎千春さんって同郷の市川市の元ヤトの人で、あの方はあのチーバくんの、
あ、同じデザイナーの、
描いた方ですね、そうなんですよ、はい、この年はですねジブリ映画千と千尋の神隠しが公開された年でもあります。俺も見た。俺劇場で3回見た。なぜか。
私1回見た。
何回でも。そんな平成13年ですね。 これはもう最大のニュースだと思います。もう最大のニュースがヒントです。この平成で平成30年間で最大のニュースといったらもうこれしかないでしょう。平成13年、
やばい、
全員知っているはずです。第46問、平成最大の事件、ほにゃらら、
9.11。
正解。おー、うん、正確にはアメリカ同時多発テロですね、が9月11日に発生、はい、ワールドトレードセンターの、北と南と、それからアメリカ国防総省のペンタゴンが同時にテロに見舞われて、後のこの後のイラク戦争に続く事件ですね。ここから、IS、まあ、かつてはイスラム国なんて呼ぶ方もしたんですけど、まあ、今は IS 飛びましょう、うんうんうん、その IS を含む対テロ戦争と今もなっている戦争ですね。世界中に散らばっているテロとどう戦うのかっていうのが国際社会が問われているっていう、結構どっかの国対どっかの国みたいな戦争じゃなくて、テロをする人たちが各国にいて、その人たちとどう戦うのっていう戦争に形が変わっていった発端の話ですね。実は先週もいろいろありましたけど、まあ、その話はちょっと今飛ばしておきましょう。これがイラク戦争につながっていったと。それから大阪の池田小児童殺傷事件とか、それから国内初の狂牛病 BSE が確認されたのもこの年、種子島宇宙センターより H2A ロケットの打ち上げが成功した。そして獅子座流星群が大出現したのもこの年ですね。以上が平成13年のニュースでしたね。はい、次の年いきますよ。どんどんいきます。平成14年、コータ18歳、目崎くん15歳、木村が11歳、田辺が4歳、
まだ小学生、
もう可愛くない。
早い。
4歳で可愛くないってやばいです。
自我が
芽生えてるかもしれない。
今年ですね、初の日朝の首脳会談が行われました。拉致被害者5人が帰国したっていう、あのニュースになりましたね。だ、小泉純一郎のが在任中の最大の功績という人ももちろんいるでしょうし、拉致被害者問題が少し進展したっていうふうに言って、まあ、そう、実際そうだしっていうのもありつつ、あれによって残ってしまった人たちが帰還ができなくなってしまった条約になっちゃったんじゃないかなとも言われてるけど、まあ、小泉さんがすごくいろいろ外交頑張ったっていう年ですね。それから XBOX はこの年に発売されたり、ノーベル賞で日本初のダブル受賞、これ東京大学の小柴教授と、あの物理学賞に島津製作所の田中浩一さんが科学賞を取ったって、結構ね当時ニュースになったよね。それからお魚天国の CD が発売されて大ヒットしたのも、魚はこの平成14年の出来事ですね。そんな平成14年からの問題、第47問、ででん、改訂された学習指導要領、いわゆるほにゃららが施行、
はい、
木村さん、
ゆとり教育、
正解。
あ、
そうですね、ゆとり教育が施行されました。
土曜日がなくなったんですよ。
そうです、休日完全学校週休2日制となりました。演習率がおよそ3で教わると誤解されることが多いですが、実際には目的に応じて3を用いて処理するなどの文言を使って計算問題としていた。実際には 3.1415 と続いていく数字としてちゃんと教わっているので、その辺はあしからずと、うん、また台形の面積の求め方に関しても別の求め方としてちゃんと、指導はされているので、別になくなってはいないです。よく誤解されがちなんですけど、そんな同じに平成14年から第48問、サッカー日韓ワールドカップ、はい、ほにゃらら監督率いる日本が決勝トーナメントに進出。
全然わかんない。
これあれだ、田辺ちゃん適当に誰でもいい、
う
ん、
確かに今までの歴代の日本代表監督の
鈴木田
中、
我々が
全然わかんない、
簡単なの、簡単
な、いっぱいいるよ
ね。でも
すぐ変わるから。
小出監督。
小出監督
じゃないですね。
陸上でし
ょ。陸上か。小出監督誰かな。
そう、陸上の人。
ではないですね。
佐藤。
外国人ですね。
外国人。
はい。
あ、
トルシエ。
正解。
正解佐藤でもなかった。
フィリップ・トルシエ監督なんですね。いろいろいるからね。そう、この年はトルシエ監督です
。結構わかるけど思い出せない。
フラット3ってあの3バック方式を使った戦術がすごく特徴的だったです、監督ですね。この年のちなみにワールドカップ、日韓ワールドカップの優勝チーム覚えてますか？
日韓は、
あれ、
ドイツ。
あ、 ドイツじゃないんですよ。ドイツが決勝だったかな。そう、ブラジルなんですね。優勝ブラジルで、得点王がブラジルのロナウド選手が8得点を挙げた。ちなみに最優秀選手 MVP がドイツのゴールキーパーオリバー・カーン。
あーあ
いた。これが日韓ワールドカップでしたね。
すごいカーンが、
うん、
見たね。面白かった。
CM とかで、
ああこの後ね、よく出たよね。顔が特徴的でね、そうそうそう、ゴリラみたいな。
ベッカムとか流行って、
ベッカムとか流行ってね。
あ、流行ったな。
日韓ワールドカップ面白かったな。めっちゃ見てたわ。
楽しかった。
そして、平成14年はですね、東京千代田区で全国初の歩きタバコ禁止条例が成立し、この年から一気に禁煙というか、まあ、公共の場所では吸えませんよっていう、まあ、文明化が進んできているという感じですね。それからポケットモンスターはルビーサファイアが発売され
ます。ちょいちょい
ポケモンがね、
ちょいちょいポケモンが来ますね、
入ってくるんですよ。で、そんな平成14年から最後の問題、第49問、多摩川に、
はい、
木村さん、
たまちゃん、
正解。あ、正解です。
いや、出ると思ったよ、どっかで出
る。多摩川にアザラシが出現しまして、
たま
ちゃんと呼ばれて人気になったと。これが平成14年、2002年の出来事ですね。
あ、そっち
か。西暦で言うと分かるんだけどね、これ今回は平成で皆さん覚えてくださいね。はい、以上2002年で、あ、平成14年でした。じゃあ平成15年に行きます。
はい、
コウタ19歳、
あ、もう、
もう大阪に来ている。
もう大学、
あ、もう大阪大学、
ね、三崎くんは16歳、
あ、
木村は12歳、田辺は5歳だから、まだ幼稚園、
まだ可愛いです。
まだ可愛い、俺は知らん。
いつ可愛くなくな
る。いつかひねくれて
ひねくれてこの年はですね、相撲界が世代交代して、横綱の貴乃花と武蔵丸が引退しましたね、うん、そして朝青龍関が横綱昇進して、モンゴル人初の横綱に。こっから一気にそのいわゆるモンゴル人がずっと横綱になり続けるっていうね、うんうんうんうん、長いなったと。また阪神タイガースがこの年に18年ぶりのリーグ優勝をしていると、うん、阪神が強かった年ですね。めちゃくちゃ沸きましたね。
ましたね、うん、
でこの年に六本木ヒルズがグランドオープンしています、うん、そんな平成15年から第50問、ででん、ほにゃららが開始しました。これはですね、東京、大阪、名古屋の三大都市圏で開始され、順次全国に拡大していったものです、うん、それまで行われていたアナログ放送は、
はい、
目崎くん、
地上デジタル、
正解です。
そうか、そんな前なんだ。
そんな前ですね、あの開始がね、うん、
はいはい、
開始が平成15年、東京、大阪、名古屋で地上デジタル放送が始まって、でこのアナログ放送は2011年の7月23日をもって完全に放映が終了したと。
草薙
くんでしょ。草薙くんがね、変えてねって言ってたよね。
牛で
した。鹿が、そう、この年。またゲーム企業のエニックスとスクエアが合併し、スクエアエニックスになった年。それから新型の肺炎、SARS が世界中で猛威を振るった年ですね。で、ジェイホンがボーダフォンにブランドを変更しました。後のソフトバンクになる会社ですね。米スペースシャトルのコロンビアが空中分解事故で、あの衝撃の映像が空中で爆散したっていう、あの映像が出たのもこの年ですね、うん、そしてイラク戦争が勃発し、米軍がサダム・フセイン元大統領を拘束したと。もう今にどんどんつながっていく話ですね、この辺は、うん、さあそんな平成15年から最後の問題、ででん、第51問か、これちょっとごめんなさい間違ってるんですけど、ちょっと50問って言わせてください。実際51問です、うん、早稲田大学のサークル、
はい、
目崎くん、
スーパーフリー、
正解です。さすが、さすが早稲田大学、入ってたんじゃねえだ
ろ。高校生、高校
生とか、スーパーフリーのメンバーらが逮捕されました。これもう本当に話を見る、あの読んでるだけで、うん、むちゃくちゃひどい話で、この事件がですね、まあちゃんとって言ったらあれですけど、重大な社会的波紋を呼んで、2004年の集団強姦罪、それから集団強姦致死罪の創設につながった事件ということです。
でもこれ僕早稲田狙ってたとかじゃなくて、うん、当時から夏期空客好きで追っかけてて、夏期空客のチラシにスーパーフリーな演劇集団って書いてたんですよ、彼ら。
あ
の、なんかそういう広報よくない文言として入れてて、それで覚えちゃってた。
なかなか過激なこと
や、やべえしょ。
やべえよ、それは。
それは逮捕とかがあった後な
んです
か。
あった後ですね。
ああ、びっくりした
。お化けみたいな。
お化けで。
出てきた。お化けなの。
今あの実はミラクルで収録をしてい
た
支配人が
俺みたいな。
以上、平成15年の 問題でした。次は平成16年の問題に入ります。コウタがついに20歳になりました。
成人、は
い、成人おめでとうございます。
目崎くんが17歳、木村が13歳、中学生になりました。田辺は6歳にな
ります。小学まだか。
まだです。
まあ、そこら辺ですね。漂ってますね。
はい、私アテネ五輪が開催されて女子マラソンで野口みずき選手が金メダルを取った年ですね。さあ、そんな平成16年から第51問ででん。実際には52問ですね。ちょっと注釈はつけないでいきます、ね、
合計80問に
書いて間違ってあるからそれを読んでいきます、
ね、なるほど、
はい、第52問、あ、51問、A 団地下鉄、 A 団地下鉄が民営化しホニャララがた、
はい、東京メトロ
正解です。その通りです。東京メトロが誕生しました。正式名称は東京地下鉄株式会社で、旧 A 団から継承した8路線、そのまんま持ってきた8路線と、うん、後に開業した副都心線を含めて今は9路線が展開されています、うん、これは東京メトロですね。平成16年のことです。またこの年、新潟中越地震マグニチュード 6.8 の、これで新幹線が営業中に初めて脱線したという、あの衝撃の映像が外れちゃってるやつとかね。それから携帯ゲーム機がかなり競争が熾烈になって、プレイステーションポータブルや任天堂 DS の発売されたのもこの年ですね。それからジブリの映画ハウルの動く城が公開されたのもこの年です。これゼロ回だわ。平成16年から第52問ででん、新紙幣が発行されましたが、1万円札は福沢諭吉、1000円札は野口英世。
はい、
コータ
樋口一葉
正解です。1000円札は樋口一葉、はい、これが新紙幣ですね。また変わることが発表されましたけど ね、はい、この樋口一葉さんって何の仕事をしてる方知ってますか。
竹比べを書いた人。
ああ、そうだから小説家ですね。そうです、作家さんですね。で当時は治療法がなかった肺結核により24歳6ヶ月という若さで亡くなってしまったというかなり短命で、作家をされてた期間も14ヶ月ぐらいしかなくて、その間にものすごい傑作を作りまくったっていう、一気に燃え尽きたようなことだったみたいですね。はい、それからこの年スマトラ沖地震マグニチュード 9.0 という大変な地震があって大津波が発生して、実は死者行方不明者合わせて30万人以上、尋常じゃない世界規模の地震が起きましたね。そしてイチローが大リーグの年間最多安打記録を実に84年ぶりに更新したというやべえ歴史を変えてしまったって。そして、平成16年最後のニュースは日本国内で79年ぶりに鳥インフルエンザが発生が起きました。これが平成16年でした。さあいきますね、どんどん、平成17年から、コウタ21歳、目崎くん18歳、木村14歳、田辺7歳、小学校に上がりましたね。
上がりました。
この事件俺すっごい覚えてんな。 JR の福知山線が脱線事故、はい、JR 史上最悪の鉄道事故、あの突っ込んじゃったやつね、うん、あれ
マンション、
そうに、ね、線路を外れただけじゃなくてその隣のマンションにまで入ってったっていう事件ありましたね。それから紀宮様が黒田芳樹さんとご成婚されたので、黒田清子になったというその年ですね。ディープインパクトが無敗で、クラシック3冠を制覇したり、マンションやホテルの耐震強度偽装事件が大量に発覚したりした、そんな年でしたね。アネハとかありましたね。さあそんな平成17年から第53問ででん、愛知県にてほにゃ、はい、木村さん
愛知九博
正解。
あ、そうだね、
正解です。愛知九博が
森蔵とキッコロ、
はい、森蔵とキッコロがイメージから。僕も行きました。
行ったの。
行った。
マンモスの、
マンモスはね超並ぶ感じ、ね、あのね300分待ちとか、
300分聞いたことないよ。
無理だって言って諦めた。愛知九博ありましたね。森蔵とキッコロの帽子買ったよ俺。
もじゃもじゃってことですか。もじゃもじゃの帽子、
普通のメッシュキャップ。女子フィギュアスケートグランプリファイナルで15歳の浅田真央が史上最年少優勝。ここから日本はフィギュアスケートは強くなってきましたね。それからローマ法王のヨハネ・パウロ2世が亡くなった年、それから小泉首相が郵政解散ということで総選挙では自民党が主張したという、そういう年でしたね。さあこの辺でちょっと時間があれなので、一旦次が最終回でいけっかな、ちょっと頑張っていきましょう、はい、じゃあ今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
田辺と
斉藤と
木村でした。
レイワ
ー塩原敏之のしこめんネオ。この番組は 月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなー。